組織を作る最短距離。強い組織を作る最短距離、組織力アップコンサルタントの中山智子です。
インタビュアーを務めますズッピーこと寿司秀次です。中山さん、今回もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、前回は、中山さん自身の失敗談から学んだ、セルフプロデュースというか自己プロデュース、こんな話を頂戴しました。はい、今回はどんなお話をいただきましょう。
今日はですね、私が今、チームで取り組んでる事業があって、その話をしようかなと思います。
おー、チームで、組織ってことですか？はい、そうすると。
そう、3人なんですけど、3人からも組織と私は思ってます。
おー、はいはい。何かワクワクするビジネスでもスタートするんでしょうかね。
もうね、実はスタートしてまして、これ、はい、皆さんは、ポッドキャストだから音声しか聞こえないんですけど、今ね、私とズッピーさんは、ズームでお話してるので、見えるんですね、一応。
はい、見えてます。
で、私のこの爪見えますか？
見えますよ。はい、これは
ネイルサロン。
フレンチじゃないか？どうだろう。
ちょっと違うけどね。そこまで詳しく、はい。このネイルサロンプロデュース事業やってるんですよ、今。
へぇー。
へえでしょ。
進出、そうだよ、ね。そこの、立場としてはコンサルタントっていう形で入り込んでるわけですか、中山さん。
人担当っていうことですね。
人担当。
おお。そう。チームでやってるっていうとこがミソで、
はい。
みんなその得意分野があって、例えばネイルサロンだから、ネイルサロンのノウハウを知ってる人が当然いるわけです。
はい。
美容室とネイルサロン経営してる人がいて、そして、どうやったらネイルサロンがうまくいくかっていう作戦を練る人、マーケティングだったりとかね、そういうののコンサルがもう一人いて、で、私は人に絡むことを全部担当していくっていう3人で、ネイルサロンのオーナーさんを募って、実際の事業は3人が巻き取ってしまって、1年で黒字化するっていう、プロジェクトチームというか、ネイルサロンプロデュース、フランチャイズ事業をやってるんです。
面白そうですね。
ちょっと面白いですね。
なるほど。ちなみに、私事ではありますけども、私、ズッピ、非常にネイルには強いんですよ。僕、東京ネイルエキスポっていうやつをね、ビッグサイトで、毎年 2days やるんですけども、この総合司会をもう20年やってますよ、私は。はい。
そうだったんですね。いやいや、じゃあ、このお仕事以外にちょっと、お話をぜひ、聞かせてください。後で。
もうネイルのトップ、もうトップの人たちばっかり知ってますよ、僕は。
すごい、これは、なんてラッキーな。
ご相談くだ
実
さい、
は、
なんか。
初耳でございます、リスナーの方が。
そうですか。はいはい。ち
ど
なみに今
うも。
年のね、東京ネイルエクスポは11月の23、24の 2days 東京ビッグサイトですから。はい。ぜひともお越しくだ
そう
さい。
なんですね。
なんか自分のポッドキャストの番組みたいになっちゃいました。すいません。はい。
いやいや、ぜひね、事業部のみんなにも伝えてと思います。
はい。
で、
中村さんもお越しください。はい。置い
ネイル
といて。
サロンの話は置いといて、そのネイルサロン事業部のチームの話をね、したいわけです、今ね、
お願い
今
し
日
ます。はい。
は。3人から組織だよっていう話なんですね。で、3人のうちの、美容室ネイルサロン経営者が一応チームリーダーなんですよ。3人の中でもね、一応その人がリーダーとして3人でやってる。で、私の分析ツールの中には、組織稼働率っていうのをパーセンテージで弾き出せる分析機能があるんです。
おお、組織稼働率？
そう。
はい、
つまり、
組織としてどれだけこうちゃんと熟してるかみたいな。
そうなんですよ。100をマックスとして、0はないけど、何パーセントの稼働ですっていうふうに数字が出るんですね。で、 その話し合って決めたわけじゃないけど、やっぱりその人リーダーとしてスタートして、それが果たして裏付けどうなのかなって私が調べた結果がね、そのマネジメントの専門家がやると22%って出る。
その数字はどう見ればいいんです
よ
か？
くない。全然よくない。
全然良くない。
55%以上が、まあ合格ラインかなっていう目安なんですね。
まあ半分は超えないとってことですね。
そう。で、私がリーダーになると42%って出るんですよ。うん。
もうちょ
さ
い
っ
だ、
きよ
もう
り
ちょ
はいいけど、よくないじゃないです
まだね、合格
か。
ラ
うん。
インはいってない。
いかない。で、今のリーダーが中心になると、63まで上がってくる。
もうその方しかないですね、そうすると
そう。
ね。
3人の中では、やっぱりその人がいいんだなっていう結果が数字的にも出てくるわけです。
それどうやったらその数字が弾き出されるんですかね、その性格分析かなんかするわけですか。
そうそう。いつも言ってる、その赤、青、黄の3分類と、それ以外の要素をこう加味して、コンピューターが数字を出してくるんですね。で、まあ、普段ね、だけど、組織自体がパーセンテージが悪いってことは、まあ、あるわけですよ。だってそんなこと考えてみんな
やって
やっ
ない
て
です
ない
もん
も
ね。
んね。
わかんないでやってますからね。
そう、だから私の仕事は、ナビみたいなもので、現状分析、普通に行くと、このパーセンテージしか機能してないっていうふうに AI が分析してますよと、現在地を知って、じゃあ、そのパーセンテージから引き上げていくっていうのは私が仕事として寄り添うわけです。で、まあ、それは一旦置いといて、で、3人の中では、そのチームリーダーは、幸い良かったわけね。一番いい人がリーダーになってたっていう裏付けが取れたんで、このままでいいよねっていうふうに安心して我々はやっていくんですけどね。だけど、63ってことは、37%伸びしろがまだあるってことなんですよ。なんかこっからが大事で、前回お話しした現状と向き合ってそれをより良くしていこうっていうところが、やっぱり私がいる意味じゃないですか。
そうでしょう。
ね。だからそこからその現状を踏まえた上で、さらに63を上回っていくチームにしていくために、じゃあ、私たち一人一人がどんな意識で、関わっていけばいいのかっていうのを、みんなに伝えて、よりその63以上になるように3人が努力していくっていうのが大事なの。
そうか、そうか。じゃあ、もう、この人がリーダーだったら63で、それが変わらないんじゃなくて、別のリーダーじゃないとダメだねっていうんじゃなくて、その63をチーム力で上げていくことができるっていうことなんです
そう
ね。
なんですよ。なんか、ナビだって、現在地がなければ、導けないじゃないですか。だから、現在地を知るっていう意味の稼働率。もちろん、それがいいに越したことはない。ね、3人の中でのリーダーは合ってたから、それに越したことないけど、じゃあ、よかったねって言って、63%にあぐらかいてるわ、じゃあ、もったいないじゃないですか。せっかく私がいるんだから、じゃあその伸びしろ37を作るために3人がどういうことに気をつけて一緒にやっていけばいいかっていうことができるんだよって話。
それちょっとね、深く一歩もうちょっと進みたいですよね。何を気をつけていけば37を埋めていけるわけなんですか？
そこもね、話す。だから、やっぱりリーダーの人は自分が全体を見ていく役割なんだっていうことを再確認して、そのみんなの雰囲気だとか、そういう全体っていうものの、方向性を常に見るっていうことを意識していく。
そっか、意識をまずは改革してもらうと。
そうそう、その自分がリーダーである意味がどこにあるのかなっていうことですよね。で、そうだな、そのマネージャー役の人は、その人の、その人がね、全体を見てこういうふうにやってこうっていうのを決めるんだけれども、彼は言語化があんまり上手じゃない。 ですよ。だ
はい。
からそこを引き出すことっていうのをやらないと、その作戦立てるのに不十分になっちゃうんですよね。だからそういうところをちょっと強化して聞き出していこうみたいな感じね。で、私だったら、私が一番スタートしてから人と関わっていく役割なので、
は
だからその計画、ま、あの、参謀が立てた計画、そのマーケティングのプロが立てた計画と自分がやってることの、その差異を埋めていくっていうことを常に、連絡を密にして、していかないと、その良さが機能していかないっていうのが分かったりとかね。そういうコミュニケーションのすれ違いをそれぞれが気をつける。ここをしっかり確認していかないと、良くない方向に行きそうだよねっていうことを自覚するっていう。まあ、そういうちょっといろいろあるんだけど、そういうのをやっていくと、もともと出ている数字を上げていくっていうことが、どこにポイントがあるのかっていうのが分かってくる。
組織稼働率ですよね。どれだけ機能してるかっていうのを、お互いを知ることによって、この人の足りないところを誰が引き出してあげようかと。言語化が、ね、頭の中ではいい構想を持ってるのに、それを外に出せないっていうんだったら、できる人がヘルプしていこう。それで、組織としての稼働率を上げていこうということ
そう
なの。
ですね。なんかね、円グラフで数字が出る以外に、こう、見た目でリーダーとの距離が見えるんですよね。ど
いい
のぐらい
なあ、そういうの
近い
欲しい
と
です
こ
よ
にいる
ね。
か、どのぐらい遠いとこにいるかみたいなね。で、
な
そ
る
こ
ほど
の
ね。
関係性を詰めるためにどうしたらいいのかっていうのが、それぞれの個性を見たときに私が見えるから、アドバイスできるから、そういう感じでチームをさらに良くしていこうっていう。それを、まあ、自分のチームでもやる。
いいじゃないですか。もう輝いてますね、中山さん。ね、そう、輝いてます。もう、やったるぜっていう、なんかもう、正気に満ちてますよ、本当にも
やっぱりね、個人事業ってずっとやってきたときに、チームでやるって楽しい、別、今までね、なかった感覚で楽しいですね。
確かにそうですよね。一人社長っていうね、呼ばれ方もしますけどもね。周りがこう、いると刺激を受けて、あ、そうだったのかって気づいたりね。で、みんなでこう、一緒のベクトルの方向にこう、あーって向かってるっていうのは、非常になんかやってるぜっていう感覚はいいですよね。それこそチーム力ですよね、本当にね。
ですね。じゃあ次回そんなチーム力っていうことをもうちょっと深掘りしてね、お話ししたいなって今思いました。
わかりました。今、次回のテーマが決まったようです。
はは
い。
い。
それではお後がよろしいようですので、番組のね、説明文に中山さんの LINE が掲載されてますので、いろいろとアドバイスも受けてみてください。ちょっと面
はい。
白そう
法
な
人
当時
向け
の
のね、メニューから組織稼働率のセッションもありますので、ご興味ある方はぜひお待ちしております。
お待ちしております。今回もありがとうございました。次回またよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。